浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2024年3月15日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン10へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。
ではごゆっくりお過ごしください。
霧竹もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠におおきにありがとうございます。今は東京のアパートにてぷかぷかを録音しております。はい、本日は、群馬の高崎で公演をしてきました。高崎では一分も二分も満席という状態で、大変、ありがたかったです。で、今ね、帰ってきたばかりです。もう11時半になっております。はい、分かりにくいと思いますけど、今とっても鼻声です。花粉にやられております。もう喉の方も来てて、喉も痒いし、鼻水は止まらないし、時々咳も出るし、えらいことになりました。はい、久しぶりのひどい感じです。はい、ね、本当にぷかぷか録音できるかなとか思ったんですけど、話しております。はい、何話やったっけ。あ、そうだそうだ、こういうね、今回本当に巡業が飛び飛びなんですよ。で、明日はちょっとこう休みになって、で明後日、府中の方かな、府中の方で公演して、でそれが終わったらすぐに、名古屋の方に移動して、翌日津の方でやって、千秋楽を迎えることになっております。その後は翌日、すぐに湯布院の方に移動しまして、何度か行っている湯布院の、あれごめんなさい、すぐ出てこない、SP レコードで、文太子演じるという回をやります。はい、で、何をお話ししようかなと思ったのか、あ、そうだそうですよ、先週かな、ちゃうわ、今週だ、今週も映画を見てきました。もうね、ここのところ対策ばっかりで、全部2時間半ぐらいのやつばっかりですね。まずね、日本映画のゴールドボーイっていうのを見てきました。はい、これは中国ですごくヒットしたやつの原作を、日本の沖縄に置き換えて、やった映画なんですけど、はい、まあ怖かったです。はい、2時間ちょっとあったかな。うん、まあ最後どんねん返しですね。はい、まあ 言ってもいいとこまで載せといたけ言うと、まあ沖縄に少年たちがいるんですけど、まあ一人ちょっと頭のいい男の子がいて、でその友達がいるんですけど、その友達に腹違いの妹がいてですね、いるんですよ。この3人組と、あと一人の男性がいるんですけど、そのね、男性のギフト義母が、崖から落ちて死んでしまうんですね、はい、そこから物語が始まります。で、そこに居合わせたそのね男性ね、嘆き悲しむんですけどね。で そこでですね、さっきの3人の、少年たちが出てくるんですけど、まあその少女がですね、実は義理の父親にこう襲われそうになってですね、逃れるために刺してしまうんですよね。で、殺してしまったと思って助けを求めてくるわけですよ、その頭のいい青年にですね。でまあとりあえずは家に泊めてですね、でまあ、ちょっとこう海辺に行ってですね、写真を撮るんですけど、でその写真を撮るはずがビデオモードになってしまって、でそこに偶然その崖から人が落ちるのが映るんですよね。で、パソコンに取り込んで拡大してみると、実はね、人がそれを押して、崖から落としてたというね、殺人の現場を録画してしまうわけですよ。でその少年たちはですね、お金をね無心しようとその大人のとこに行くというとこから始まります。さあね、どうなっていくんでしょうね、その大人と、少年たちのこの駆け引きが結構 見どころという感じですね。見て損はないと思います。であと一つは落下の解剖学、なんかね題名だけ聞いてるとめちゃくちゃ難しいっていう感じがするんですけど、まあこれもパルプドールを撮ったやつなんですけど、これも2時間半超えですね、雪小屋で、ね、主人公は、事故に遭ってですね、目が見えなくなってしまった少年とそのお父さんとお母さんなんですけど、その事故を起こった原因というのはその旦那さんだと奥さんを思っているわけですよ。で、ある日ですね、少年が、犬を連れて散歩に行っている時に、3階の家からですね、旦那さんが転落死してしまいます。で家にいたのは奥さんだけで、世間的には彼女が殺したということになるんですけど、でも彼女は殺してないと言い張ります。でそこから回想シーンとかいろいろ法廷の長い、法廷のシーンがあって、で最後は少年の言葉があるんですけどね、長かった。しかしもうセリフの量が膨大なんで、よくこの役者の人たちはこのセリフを覚えたなと感心いたします。はい、個人的にはゴールドボーイの方が見やすいかなと。はい、落下の解剖学もいい映画ではあるんですけど、最初はちょっと淡々としてるので、ちょっとこうしんどい部分もありますけど、後半は目が離せない、映画でした。はい、今日も芸の話をせずに終わりそうな感じがします。はい、ちょっとこんだけ鼻が詰まって今日は寝れるかなっていうのがちょっと心配ですね。はい、皆さんも本当にね、花粉症なめんといてください。僕は巡業で広島で花粉症をデビューしました。最初は花粉症と分からずに風邪薬を買って飲んだんですけど、一向に効かずで、薬局に行ったら死んだ、薬局に行った、食べてきた、 やば。
すいません、美しくなくて。
つらいわ。花粉症ってことでもう愕然としました。はいはい、そんな感じなので、今日は今日のぷかぷかこれで終わりたいと思います。皆さんも気をつけてお過ごしください。なせなせ。
私は旅の途中です。一体今私がどこにいるかをご紹介する前に、ちょっと時間を遡ってみたいと思います。キュルキュルキュルキュルキュル。というわけで、この旅、今回まあ日本で旅旅旅っていう風に先週先々週もなんか言い続けてるんですが、今回の旅の中のザ旅の部分が始まりましたのが数日前、火曜日でしたかね。なんかもう遠い昔のことのようなんですけれども、西の方に旅に出ようというふうに、なぜか今年の初めぐらいか去年ですかね、なんか思いついたんですよ。でこの旅のまあテーマというか、どういう旅にしたいかというふうに思ったのは、あまり細部を決めすぎずに旅に出てみたいなというふうに思ったわけです。何時何分の電車に乗って、どこに何日に泊まって、次に何をしてということを、まあ大体最近は決めて動くことも多いんですけれども、とにかく、2つの場所だけ、それはどちらも友達がいる町なんですけれども、そこに行くということだけを決めて、その次に何が起こるかは決めないで行ってみたいということで出発しました。そして最初の町に、まあ、ちょっと遅れたりしながら到着したんですけれども、そちらが岡山県の牛窓町というところです。動物の牛にウィンドウの窓という、なんか名前を聞いただけでもとっても素敵な、イメージのある名前のところなんですけれども、ここに住んでいる友人というのは、2022年の2月11日、2月4日と2月11日ですね、シーズン6、このうかぶカフェのシーズン6のエピソード5、エピソード6というこの2つに登場してくださった、柏木清子さんという方なんですね。まあ、私ニューヨークで友達になったんですけれども、太極拳のマスターであるという、そういうまあ、ぜひバックナンバーも聞いていただきたいんですけれども、一度そこを訪ねてみたいってなんか昔から思っていたんですね。2022年ですからもう2年前になります。そして今回それが実現したのでした。で柏木清子さん、清子さんと呼びましょう。清子さんは、牛窓町というところに今住んでらっしゃるんですけれども、そこの、楽神社、太極拳楽神社という、ところでそういう、まあ、道場を持ってらして太極拳を教えているということで、なんとしてもその太極拳に間に合うように行こう、そのクラスに間に合うように行こうと、新幹線に乗ってで行ったのですが、大体旅はそういうふうにこううまく進まないということもありまして、途中で間に合わないということが分かり、もうダメかなと思ったんですけれども、なんと途中からでも入ってきていいよというふうにメッセージをいただいて、そしてなんといきなり牛窓に到着するや否やですね、まず太極拳を体験させていただきました。まず牛窓っていうところはもう本当に海がすぐそこで、まあ、バスに乗って行ったんですけれども、バスを降りるとこうちょっと細い曲がりくねった道がありまして、こっちかなこっちかなという感じで行くと、そこに 明治時代にできたという蔵がありまして、まずドアが開くかな開くかな開かない重いっていう感じでバッと開くと、そこにはとても、外からは想像つかないような静かで、まるで宇宙の中心のようなスペースが広がっていたのでした。そこで、太極拳は実は私初体験だったんですけれども教えていただきまして、そしてそのいつもクラスに来ていらっしゃる、地元の皆様もにも出会いまして、とっても素敵な時間を過ごしたのでした。もうそれだけでかなりもう胸いっぱいだったんですけれども、そうですね、この、蔵なんですね。古い明治時代の蔵がこう2階もありまして、で実は今回私三味線を持っていたんですよね。それで、なんかその場でじゃあ三味線をここで弾いてみようかっていうような話になり、そうしましたらそれだったらじゃあ近所の人も呼ぼうかなんていうことになりまして、急遽本当に、決めてから 2,3 時間後ぐらいですかねに、そこで、ちょっとした小さい演奏会みたいな感じで新内節をやってみるということになったのでした、そうしましたら、もう驚くことにたくさんの方が驚くことにっていうのも変なんですけど、もう非常に密で、なんていうんですかね、好奇心いっぱいオープンマインドの皆様が、優しい温かい皆様が住んでいらっしゃる、場所でして、そこでたくさんのお客様が来てくださって、蔵の中で三味線を弾いて新内を少し語るという、そういう、夢のような時間が起こったのでした、というわけでこの太極拳楽進社、とても素敵なところで、もうものすごいおすすめなんですけれども、これは多分連絡すれば体験レッスンとか、お近くの方は通うというようなこともできると思いますので、この、ホームページ、それは概要欄に貼っておきますので、ちょっと覗いてみてください。これ素晴らしさを語り始めるともうちょっとなんかキリがなくなりそうなので、もう清子マスターの非常に深いところまで、到達する短い間ではあったんですけれども、太極拳の心といいますかね、もう本当に一番中心のところをなんか伝えてもらったという感じで、興味も湧きましたし、自分のその体の内側というのをなんかもうちょっと感じてみようかなっていうふうに思ったりして、とても良い時間でした、そうですね。そしてコンサートやったんですけども、これをずっと語ってるとあと3時間ぐらいかかりそうなので、ちょっとはしょりますけれども、そしてその翌日はですね、近所の元気なシニア世代といいますか、90代の方も3人いらっしゃるとか、それを筆頭にとてもお若いご近所の、おばあ様方が集まっている、もちろんおじい様方もいらっしゃるんですけれども、そこに、ちょっとお邪魔しまして、朝のちょっとした体操というのも一緒にやって、清子さんと一緒に、清子マスターと一緒にやりまして、その場所でも本当に少しですけれども、新内節を聞いていただいて、そしてうどんをごちそうになりました。いや本当にみんなで食べるうどん最高でした。そしてもうおばあ様たちのこのもうものすごいパワー、いやーもう胸いっぱいでした美味しさいっぱい、胸いっぱいという感じで、とってもありえないような時間をいただきました。ありがとうございました。さて清子さんのご主人は映画監督の曽田和弘さんという方なんですけれども、こちらの、まさにこの牛窓を舞台にした今新しい映画 というのができておりまして、ですね、これが五香宮の猫という映画なんですね。でこの五香宮というのは牛窓にある神社なんですけれども、ここの周辺に猫がすごくたくさん野良猫というか外猫というか、この猫がたくさん住んでいるんですね。でその猫、そしてそのコミュニティ、皆様のそこに住んでいる皆様の生活をずっと追った、そういうドキュメンタリー映画が、完成して、つい最近ベルリン国際映画祭で上演されたということです。数日前に会ったそのおばあ様方、お姉様方も、皆様方もなんか映画の中に登場するということです。そして、そこで出会った猫ちゃんたちも登場するということで、これすごい楽しみにしています。というわけで本当に牛窓の皆様ありがとうございました。というわけで、その後名残惜しいなというふうに思いながら次の町に移動したのです。それではその次の町から行ってみましょう。実は今私広島におります。こちらはですね、結構広島の平和記念公園から徒歩何分ぐらい、30秒、徒歩30秒にあるヨガスタジオ、ヨガ&メディテーション、何でしたっけ、
ワンワールドメディテーション&ヨガスタジオです。
ワンワールドメディテーション&ヨガスタジオにお邪魔しております。お邪魔しておりますって言いますか、実は今ヨガのクラスを、プライベートなクラスをやっていただきまして、これがなんか普通のヨガとちょっと違うというか、陰ヨガっていうんですか、陰ヨガっていうのは、まあ、ざっくり一言で言うと3言ぐらいで言うとどんな感じなんでしょうか。
陰ヨガというのは、力を完全に抜いて、で体の奥深くからほぐしていきます。
この陰ヨガっていうのは陰陽のあれですよね、プラスマイナスみたいな陰陽の陽じゃなくて陰の方ということですよね。すいません、なんか今突然このスペースに今すごいなんか朝日というか日の差し込む穏やかなスタジオなんですけれども、なんか窓の外にはみかんがなってる植木みたいなのもあったりして、本当にちょっと別世界みたいな感じのスペースなんですけども、そこに今インストラクターというかここの、スタジオのオーナーの、坂の上真希
です。坂の上真希です。
で真希さんとか言ってるんですけども、実は長年の友人でして、いつもは真希ちゃんというふうに呼んでるんですけど、今、先生でやっていただいたので坂の上先生、真希先生というふうに呼んでみたいと思いますが、この陰陽が体験したんですけど、なんかもう私肩がバリバリで、ここそうですね1、2年ぐらいかなりこう苦しい思いをしてたんですが、ほぐれてきました。そして最後のこのなんかリラックスタイムみたいな、このまあヨガでいうとシュバーサナっていうんですかね、なんかそこでチベットのなんかチベットボールっていうんですか、その音をこうちょっと出してくださって、なんか涙腺が崩壊しそうになりました。もうなんか楽になったというか、どうなんでしょうかねその辺は、マキちゃん、
マキちゃんどうなんですか。はい、どうなんですか、
どうなんですかっていうのは、やっぱり効果は、イングヨガっていうのはまたその
はい、はい、なんかそうですね、もう本当に深いとこからほぐすので、こうなんかこう心も深いとこからほぐれていきます。
このインヨガっていうのを初めて体験したんですけども、こちらのヨガスタジオはこの他にも何というか、どんなところが特徴なんでしょうか。
すごいちっちゃいスタジオなんで、もうほぼパーソナルというか、もう少人数で、なんか美容とか 何美肌とかじゃなくて
美容や美肌ではなく、なくではなく、
まあ、ついてくる、勝手についてくるんですけど、そこ目的じゃなくて、まあ、健康に、心身健康になれるっていう、だからその、精神をなんか安定させるとか、
うん、
あとは生活に必要な筋肉を整えるとか、
うん、
そういうことを、まあ、目指してます。
なるほど。実は私今はプライベートのクラスをやったんですけど、昨日の夜も皆さんのグループのやつにも参加したんですが、もうなんかその生き生きと皆さんすごい生き生きとされてて、というかこんなヨガ教室 の生徒さんと先生のやり取りあれっていうぐらい皆さんリラックスされてオープンで、それにはもう本当に驚いたというある意味でも、なんかちょっとありえないようなことですよね。これはまあ先生の牧先生のお人柄もあると思うんですが、その辺はなんか何かあるんでしょうか。
そうですね、私そう教えるとか思ってなくて、それぞれの生徒さんがこう自分が勝手に元気になるっていうか、そのお手伝いをしてるだけだと思ってるんで、多分、まあ、先生として扱われてないのかもしれません
そうそう、なんかやっぱりそこも含めてなかなか深いスタジオだなというふうに私は思っております。大変におすすめなので、広島にこうちょっと旅行に来て、はい、一回、うん、はい、ドロップインなんかそういうのもできますか。
はい、もちろんできます。はい、60分のレッスンで3500円でドロップインですので
、すごい値段までもう明瞭会計で、
はい、
なのでぜひ広島の観光でも何か旅行とかでいらした時はワンワールド、
メディテーションなんでヨガスタジオ、
はい、概要欄の方にそちらの、ウェブサイトへのアクセスも貼っておきますので、ぜひ来てみてはいかがでしょうか。もしかしたら涙腺が崩壊するあるいは人生が変わるかもしれない、
生き方が変わるかもしれません、ね、生き方が変わる
かもしれないっていう、なんか柔らかくなれそうなそんなスタジオです。ということで、これから広島を離れて次の場所に行くかなという、そんな
行っちゃうの、
うん、そんな、お昼時です。というわけでですね、先ほど広島を出発しまして、なんと今私は山口県におります。山口県といえばトミさん、今さっき話しておられた、プカプカ温泉のモントミさんのふるさとのところではないですかということで、まあ前々に分かっていれば、トミさんにどこに行ったらいいのとかいうふうに聞いたと思うんですけれども、なんといってもこの度今日の朝まで次にどこに行くかを全く決めておりませんで、今ほど話していたマキちゃんが、私が温泉に行きたいというふうに言ったら、それならばと言って、名前を挙げてくれたのがこの今私がいる湯田温泉というところです。お湯の湯に田んぼの田、到着しましたというわけで今温泉宿の一室で、こんなことをしております。先ほど一風呂浴びましてですね、この源泉かけ流し、お肌がツルツルになるというお湯です。そしてまず駅を降りてびっくり仰天したんですけれども、巨大な狐がいました。そして街中にあちこちにもう狐の石像が山ほどいるんですね。でこちらはそのなんか白狐が傷を癒していたというなんかそういう伝説があり、そこから始まった温泉地ということで、このお狐様がたくさんいるということらしいんですけれども、私はまあ個人的な話になりますけれども、お稲荷様というのをなんか昔からすごくなんというかいつもお祈りお参りしてしまうという、なんかちょっとした信仰をなんかしておりまして、なのであ お稲荷様が導いてくれたのかななんて。実はあの牛窓っていうところも、まあ、そちらはあの岡山の牛窓一番最初に行ったところですけれども、そちらはあのやっぱり船の、漁師さんのいっぱいいるところなので、その船の安全を守るということで、そこもすごくたくさんお稲荷様があったんです。そこでお参りしたりして、それでなんとなくこの狐様の町にたどり着いたのかななんて思いながらいるわけです。いや、いいお風呂でした。そしてですね、あの最後に付け加えになるんですが、今回のこの3つの町、3つの場所の旅にはあのちょっとしたまたあのサイドストーリーがありまして、この牛窓というところはあの、まあ、近くに奥っていう奥町というところがあるんですけれども、そちらに竹久夢二の生家っていうのがありまして、生まれたところなんですね。でそこもちょっと行ってみたんですけれども、なかなかあの私の師匠の師匠にあたる岡本文也師匠っていうのはあの岡本あの竹久夢二先生ともなんかつながりがあったということで、で、よくあの夢二じゃなくて夢二っていうふうに呼んでいたってあの私の師匠から聞いていたんですけれども、この夢二っていうのがこう岡山弁っていうんですかね、あのそこの方言なのかなっていうのがなんか今回分かりました。あのなんかすごいまた竹久夢二先生への興味が湧いてきました。そして広島ではあの先ほどの坂上真紀ヨガの先生、ヨガマスターがなんかふって私が寝っ転がっていたらあの本を渡してくれたんですね。それがあの岡清さんの春風飼う春の風夏の雨って書いて春風飼うっていうあの文庫本なんですけれども、なんとなくあのヨガのクラスが始まる前にその一番最初の章を読んでいました。いや本当に素晴らしいことが書いてありました。なんかざっくり言うと人間はそれぞれメロディーを奏でていて、耳を澄ますとというか、あのその他の人のメロディー、それから物が奏でているメロディー、そういうものが、聞き取れる、ノイズがない状態で聞き取れると、なんかそれが人生の喜びになるみたいな、なんかすいません、なんか全然そんなんじゃないかもしれませんけど、読んでみてください。とてもあの美しい文章で、この旅の途中になんか心に染みて、続きも読みたいので本を買おうと思います。そして今やってきた山口の湯田温泉というところは、全く今朝までこんなところに来るとは思わなかったんですけれども、こんなところって失礼ですよね、こんな素敵な町に来れるとは思わなかったんですけれども、ここは中原中也記念館というのがあるんですね。でもともと中原中也詩人の中原中也はこの近くで生まれたらしくてですね、なんかあの明日にでも記念館行ってみたいなというふうに思っています。何かご縁があるのかなとか思って、またあの昔すごい好きでよく読んでたんですけれども、あ、ここの人だったんだって、あ、トミさんに聞いたらもっと詳しいと思いますけれども、まあそんな感じで、びっくりじゃないですけど、うーんと思って、いる、そんなわけです。そして、なんか街中に足湯があるらしいので、これからちょっとあの夜の街に繰り出しましてね、足湯巡りなんかやっちゃおうかななんて思っているところです。いや本当に今回、まあこれからまだあの帰り道続いていくんですけれども、あのこんな気ままで何が起こるかわからない旅が本当に、お土産いっぱい胸いっぱいの状態になって、いやーよかったな、さっきからニコニコニコニコなんか笑ってるんですけど そんな風にできたのはやっぱり、とてもいい友達、それを許してくれる、受け入れてくれる友達がそこにいて、そしてその周りにまた、それをそこから広がっているコミュニティ、そういう皆様のオープンマインドで、温かくて、興味津々な、なんか面白いそういう、ところがあってこそこんな風に、旅ガラスができたのかなというふうに思って、まずはその皆様、そして、友達に感謝を、申し上げたいと思います。というわけで、そろそろいい感じの時間になってきましたので、これから足湯に行ってこようと思います。そんな春の夜です。
今日はカフェに現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは、 E メールアドレス ukabucafe@gmail.com、 ukabucafe@gmail.com、 または番組ホームページの投稿ボックスより、ラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他さまざまなお題をお送りください。ヤンさんが歌にしてくださいます。そして秘密のコーナービーバー先輩英会話の森では、皆様の英会話に関するお悩み事を募集しております。こちらもラジオネームを添えてお送りください。そして番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのファンメッセージもラジオネームを添えてぜひお送りください。
それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。